罪との戦い、私信仰者は何度その戦いに敗北を喫してきたことでしょう。何度も何度も私たちはその罪に対して敗北を経験してきた。そのことはここにいらっしゃる全ての信仰者が経験していらっしゃることだと思います。で、私たちはその敗北を喫し続けていると、戦い続けていく勇気やまたその希望を失ってしまう危険性があります。もう私はダメだって、もうあまりにも私は弱い信仰者でどうすることもできないって。だからそんな私たちがそのように落ち込んでいかないように、パウロは私たちに素晴らしい教えと励ましを与えてくれています。もうすでに見てきたように、パウロ自身も私たちと同じような敗北を経験し続けてきました。しかし彼は勝利を諦めてしまったわけではありませんでした。何度でも何度でも罪と戦い続けていくわけです。前回私たちはこの我々の信仰の模範であるパウロのその歩みから、罪との葛藤とその勝利の秘訣を学ぼうということで学びを始めました。今日も私たちはその御言葉を続けて学んでいきたいと思います。もうすでに見てきたように、14節から17節と、そして18節から20節、そして21節から25節と3つに分かれているということを前回もお話ししました。そして私たちはその1つ目のパウロ自身の証、その1とでも言いますか、それを学び始めたわけです。彼はまず最初に自分自身のことを評価しています。自己評価から始めるわけですが、14節のところにそのことが出ていて、彼は自らを神様がくださった律法と対照しながら評価を下しています。彼は律法というのは霊的なものだ、でも私はその律法と比べてみるならば霊的ではないんだと、そのように自分のことを評価するわけだし、そしてそのために次の二つのことを彼はこの14節の中で語っていました。それは、私は罪ある人間であるということと、そして私は罪の下にあるものである。前回私たちはこの一つ目の罪ある人間ということについて学びました。肉の人であるとパウロは言ったわけです。つまり彼が言いたかったことは、救われた今でも肉が私のうちに宿ってるんだと、罪の欲望が今の自分にも存在しているんだということを告白したわけです。確かに私たちは新しくされました。生まれ変わりました。内なる人は全く新しくされました。そして清い神の前に立つことができるものへと私たちは生まれ変わったわけです。聖霊なる神様が私たちのうちに内住してくださっています。天に国籍を持つ者と私たちは生まれ変わりました。しかし同時に罪が内住する体というものを我々は要しているんだと。これが信仰者なんだとパウロは私たちに教えてくれたわけです。それを聞くと少しはほっとしますよね。だって我々が日々の生活において戦い続けていることをパウロも戦い続けているし、私たちが葛藤したことはパウロの葛藤でもあったって。私たちだけじゃない、パウロも敗北を経験していたって。確かに我々はこの地上にあってそのような罪との葛藤を経験し続けるわけですが、もうすでに見てきたように、いつまでもそれは続かないんだって。これは信仰者にとっての大きな希望であり慰めでしょ。この戦いは終わるんです。我々永遠にこの大変な苦しみを経験し続けるんじゃない。ある人は死を通して、肉体的な死を通して、ある人は再臨の時に我々はこの罪から完全に解放されます。もう罪で悩むことがない、罪を犯すことがなくなるわけです。なぜなら私たちはその時に栄光の 新しい体をいただくからです。そのことをパウロは待望していたことを我々はすでに見てきました。同時に彼が罪ある人間な肉の人であると言ったときに、彼はそのように罪が存在しているんだということを正しく理解しただけじゃありません。自分の信仰の未熟さというものを告白もしているわけです。何度も私たちが学んできているように、もし私たちが誰かに比べて信仰において大人であると思ったら、その瞬間に私たちって罪の道を走ってません？あの人たちに比べて私は霊的であると思った瞬間に我々は落ちてますでしょ？常に私たちはこのような偽りとの戦いを経験し続けるんです。本当の自分でない自分を我々は思いたいし、そのような誘惑にいつも私たちはさらされています。私たちが神を見上げるときに、その神が私たちに示してくださること、この聖書という鏡に自分を照らしたときに、そこに見えるのは罪に汚れ切ったどうしようもない存在です。何にも自慢するものがない、何にも誇ることがない。ただ誇るは私たちの主だけだ。ですから信仰者というのは、信仰の成長とともに、自分は情けないなって、自分は弱いなって、愚かだなって、一体何をしてんだろうって、そのような葛藤を常に経験するものなんです。そして言えることは、成長すれば成長するほど自分の嫌さ加減にへけっとしてきます。もっと霊的だと思ったのに、実はそうじゃないって。神様のために一生懸命仕えていながら、常にそこには正しい動機が存在するかっていうと、そうではないんです。やってることは立派かもしれない、でも心の中を見たときに、私たちの心っていうのはすぐに罪に傾いてしまいます。これだけのことをやってるんだからって、どっかの国のその偉い人たちがいっぱい勲章をつけてるように、私たちもそういうものをつけて、私はこれだけのことをしてるんだからって、もうその瞬間に私たちは主の前に罪を犯してしまっている。そして考えたら、皆さん、私たちって本当に大変罪に汚れてどうしようもない存在です。パウロはそのことをよく分かってました。ですから彼は決して自分を褒めてません。自分のその罪深さを知れば知るほど、私は罪人の中でも最も愚かな、最も罪深い存在です。それが霊的な人なんですね。ですから、そういうパウロですから、私は罪ある人間である、私は本当に本当に信仰的に弱い存在である、自分を正しく知ってた。でもいいです、皆さん、パウロはそこで止まってないんです、ね、自分自身のうちに罪があるから、もうじゃあ仕方がないわ、何でも肉が私に欲することをやっていきましょうなんて思ってもいないし、また同時に私は信仰的に弱いから何をしても許されるなんても思ってない。彼はその中にあって、しっかりと主に従い続けていこうという、そのような決心をして、そのような歩みをしていた人物です。二つ目をこの14節から見ていきましょう。私は罪ある人間であると言ったパウロ、売られて罪の下にあるものだと二つ目に彼は言っています。売られて罪の下にある、この売るっていう言葉ですが、この動詞は奴隷を売買するときに使われる言葉です。しかもこの下にというこの前置詞も、奴隷に対するその主人の権威であったり力というものを表しています。ですからパウロがここで言わんとしたことっていうのは、自分はまだこのその主人のこの権威のもとにあるんだ。さあ、そうしますとね、 ある人々は、ほら見ろって。だからパウロは、ね、自分がまだ救われていなかった時の話をここで回顧して記してるんだって。そのように言うわけです。というのはもう我々が見てきましたように、6章の中で、このローマ書の、ね、神に感謝すべきことには17節です。あなた方元は、罪の奴隷でしたが、伝えられた神の基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったんで、だから救われた人っていうのは罪の奴隷じゃないんでしょって。そしてこの7章の14節を見たときに罪の下にある、つまり罪の奴隷だとするならば、明らかにパウロがここで言ってることっていうのは、彼が救われていなかったときの話。そういうふうに考えることも確かにできます。でも私たちがしなきゃいけないのは、果たしてそれがパウロが言いたかったことであったかどうかです。確実に言えることは何かというとね、前回も言ったように、ここで言ってるのは、私は救われていなかった時のことを解雇してこのように記したんではないということ。救われたパウロが救われた後経験してたことをここに記してるわけです。なぜそう言い切れるか。ちょっともう一度振り返っていただきたいのは、ローマ人の手紙の一章のところで、18節のところに、というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正とに対して、神の怒りが天から啓示されているからです。もうすでに私たちがこの一章のところを学んできましたけれども、救われていない人に関してパウロはこんなふうに教えました。不義をもって真理を阻んでいる人である。二つのことがあったでしょ？一つは、真理を阻んでいるというのは、神様、そして、この聖書の言葉というもの、御言葉というものを拒んでるんです。受け入れようとしない人です。思い出してくださいね。そして二つ目に、不義を持ってっていうのは、人として歩むべき正しい道、神の前に正しい道、それに反してる、それに背いてるということです。ね、人間の前に、この社会でって言えば何でも OK です。最初は違和感感じたとしても、そのうちにみんな人間は、その罪の生き方を容認し始めます。我々はそれを毎日のように見てるわけでしょ？社会はそうです。しかし、パウロが言ったのは、イエス様を信じていない、救われていない人っていうのは、神様に、そして神の御言葉に対して、それを拒んで、逆らっているだけじゃない。彼らは、その神の前に正しい行いを行うことなく、その神の前に謝った罪の道を歩み続けているんだ。この一章の25節のところにもこうありました。彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを神にこれに仕えたからだって。神様に従っていくよりも自分の考えに従おうとするんです。見えますでしょ？不従順の姿が。決して神様に従おうとしないんです。神様の御言葉を聞いても、神の真理を聞いても、そんなものなんてもうクソくらいであると。そんなものはどうでもいいんだと。そういう態度です。それが未信者の態度です。ヨハネの福音書の3章の中でも、イエス様ご自身が未信者について教えたことは、神様よりも罪を愛する者、それが救われていないものだと言いました。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛してその行いが悪かったからである。神よりも闇を愛する、罪を愛するんです。悪いことをする者は光を憎む。神を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。つまり彼らは罪の中を歩んでいきたいし、それに満足してるんです。もう一箇所。エペソ人の手紙の2章の、よく皆さんご存知の3節のところを見てください。私たちは皆、かつては不従順の殻の中にあって、肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。パウロはここで、救われていない人、どういう人か言ってます。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行ってる。思い出してくださいね、この肉っていうのは。悪いことであるというふうにもう皆さんはすぐに連想されるし、すでにもう私たちは前回を見てきました。神を無視して、神様に背いて、かえって自分自身を愛して神に仕えるんじゃなくて自分に仕え、 神ではなくて自分を喜ばせ、自分の力に信頼を置いて生きるように働いていく、そういう性質です。そのようなものを我々を持って生まれてきたんです。神様に従っていきたくない。神を喜ばすのはとんでもない。自分を喜ばせたい。人生から神様を追い出していこうとする。神の栄光のためなんか生きようともしない。自分のために生きていきたい。このような腐敗した性質の話です。しかも肉と心の望むままを行いって、心にも大変な問題があったと言ってるんです。この心っていうのは考えとか知性とか理性とか、ね、そういうものが働くところです。我々の行動を生み出してくるところです。そこまでもう汚染されてるって言うんです。肉と同じように、そのような状態で我々生まれてきたって言うんです。肉も心も本当に汚れ切ってるって言うんです。望むままを行い、この望むっていうのは命令です。つまり私たちは自分の古い性質、罪に汚れた理性とか知性とか意志が私たちに命ずることをそのまま行ってきたんだって。ですから罪に汚れた思いが我々を支配し、我々の行動を導いてきたんだって。だから生まれながらに身怒りを受けるべきだ、神の裁きを受けるに値するものだって言ったんです。いいです。パウロがこのエペソの2章で言ったことっていうのは、ね、あなたの行動だけがおかしいんじゃないって、あなたの心もおかしいって言うんです。その全てが汚れていて、そしてその汚れた思いがあなたの行動を生み出してる。これが罪人だって言うんです。だからイエス様を信じてない人には神の前に喜ばれることをしたいという思いもないし、神を喜ばせていきたいという思いもないし、神が愛してくださるようなことをしたいとも思わないし、清いことを求めて栄光を表したいなんて、そんなものは全然ないんです。いいです。でこのことは我々繰り返しこのローマ書の7章の学びで見ていきます。でも皆さんにしっかりと覚えていただきたいことっていうのは、罪の奴隷だったんです。生まれながらに我々は、我々の肉も我々の心も全てが罪の奴隷だったんです。我々にできたことは神に逆らい続けることしかなかったんです。神様の御言葉に従っていこうなんて思いはないんです。だからイエス様を信じようとしないんです。パウロはテソロニケ第2の手紙2章の中でこう言います。10節と12節に、また滅びる人たちに対する悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。12節にはこう言います。テソロニケ第2の12節。第2の2章の12節。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためだ。決定的になぜ裁かれるのか、罪人が。そのこと記されてますでしょ。彼は真理を信じないで悪を喜んでたんです。真理を信じることなんかないんです。彼らがすること、彼らがしたいことって悪を喜ぶことです。自分の肉の欲するままに生きていこうってことです。で、そのことを頭に入れながら我々がこのローマ書の7章に戻ってくると。見てくださいね。パウロはこの15節のところから同じことを繰り返して我々に言うんです。何を私たちに言ってるかっていうと、彼自身のジレンマです。自分は15節、してることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているんではなくて、自分が憎むことを行っている。つまり、彼が言ってるのは、私は罪を憎んでるんだ、そう言ってますでしょ。そして、神に喜ばれることは自分にとってしたいことだって言ってるんです。さっきも見てきたように、救われてない人にはそういう思いはないんです。彼らは真理を信じないで悪を喜んでるんです。ところが救われた者たちっていうのは、神様が喜んでくださることをしていきたいんです。そして神が憎まれる罪を我々も憎んで、そういうものから離れていきたいとするんです。これが生まれ変わった人なんです。ですから、 この7章の中を見たときに、明らかにパウロ自身が経験して、さまざまなジレンマというものを彼はここで明かしています。罪を犯すことに心を痛めている様子が記されています。善をしたいのに悪を行っている。自分が憎むことを私は行っているんだって。ですから、パウロ自身がこの14節の売られて罪の下にあるものだって。こういったときに、罪の下にあること自体は、パウロにとって悲しみである。決してこれは喜びでなく、彼自身が容認できるような状況ではなかったということです。つまりこの表現をもってパウロが言いたかったのは、彼自身は罪を徹底的に憎んでいたということです。そして確かに、パウロが後で説明してくれますけれども、イエス様を信じた者も、この肉はまだ罪の虜なんです。23節のところにそのことを彼は言ってます。この私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦う腕に、私を体の中には罪の律法の虜にしているのを見出すのです。確かにまだ私の中に罪が存在し、罪の律法の虜にしている。でも言えることは、私のすべてが罪の奴隷じゃないんです。それは私のごく一部に過ぎないと言ってるんです。でそのことはまた私たちが23節に来るときにしっかりと学びたいと思います。でも、分かっていただきたいことってのはこういうことです、ね。救われてない人と救われた人の決定的に違うところは私の心の中にどんな思いが存在しているかです。もし、イエス様を本当に信じている人は全ての点で行いにおいても思いにおいても完璧でなければならない。これが救われている人の条件ですって言ったら、我々みんな救われてないことになりますでしょ。ね、パウロも救われてなかったんです。しかし確実なことはパウロ自身救われてます。そして救われてるパウロのうちに救われてるという証拠がありました。どんな証拠かって、彼自身の心が変えられたんです。かつては心さえも汚染されていたのに、彼の心は新しくされたんです。神に喜ばれることをしていきたいって。神が喜ばれることを喜び、神が憎まれることを憎むものへと変わった。生まれ変わったんです。パウロは神様に喜ばれることをしたいという願いを持っていたゆえに、神が悲しまれることを行っている自分のことを容認することはできなかった。それでよしとはできなかったんです。それは彼自身がこの罪のことを心から憎んでいたからです。ジョン・マーレイという神学者はこう言います。内従の罪の虜にされていることを嘆き悲しむことは、聖化されている彼の感受性の必然的反応であるって。犯している罪のために自分自身を責め、罪の虜になっていることを悲しんでいる人の状態なんだって。それがここに記されてるんです。救われていながら、まだ私の一部がこの罪の虜となっていること、それを悲しんでいる人、それがこの証の中に見られるものである。信仰が成長するということは、私たちがますますこの罪を憎み、そして清さを愛するものと変えられていくことです。いいですね、皆さん。信仰の成長というのは、何かこうバッテリーを測るようなものを持ってきて、そしてポンと頭に乗せたら、ああ、あなたは何パーセントですねなんて、そんなことは言えないわけです。でも、言えることは何か。信仰が成長している人は神が愛されるものを愛する人になります。そして神が憎まれる罪から離れようとするんです。それはその人の生き方が、そのことを明らかにしますでしょ。そうやって考えますとね、皆さんね。パウロがここまで罪というものを徹底的に憎んでいた。あなたの歩みは一体どうでしょうか？そこまで罪というものを憎みながら歩んでいるかどうかです。 私たちの国というのは結構いろんな罪が容認される国です。例えば嘘をつくことに関してどうなのかって、嘘も必要だという人もいます。嘘によって人間関係が潤滑に進むなんていう人もいます。でも我々信仰者は果たしてどうなんでしょう。嘘は罪だと言っています。我々信仰者が考えなきゃいけないことっていうのは、確かに世の中をうまく渡っていけるかもしれない。でも神の前に立ったときに果たしてどうかです。私たちの責任は神に対して持ってるんです。そのことを我々覚えて歩むことが必要です。パウロはそうしていったんです。パウロが考えたことは、主が喜んでくださるそういう人になっていきたいって、主が望んでおられるような人に私はなっていきたいって。あなたも同じ思いを持って生きていらっしゃいますよ。もしまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、罪の生活というのはもう一回考えてください。自分の意思で神様に逆らい続ける選択をするということです。神様に逆らっているのは誰かのせいじゃないんです。あなた自身の選択なんです。だってもしあなたが神様に従うことを願っているとするならば、あなたは真っ先にこの救い主を信じるはずです。でもそれを信じようとしないというのはあなたの選択なんです。もう少し分かってからというのは信じたくないものの言い逃れです。あなたに必要なことは救いを求めて救い主の前に出てくることです。さて、このような話をしたパウロがこの15節のところで自分自身に関してこんな証言を与えています。15節、16節のところです。私には自分のしていることは分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているのであれば、立法は良いものであることを認めているわけです。私には自分のしていることは分かりませんと言いました。この分からないというのは、自分の行為に関して自分がどのようなことをしているのか、これが悪いことなのかどうなのか、それが分かんないと、そういう話をしているのではないということは明らかですよね。だってパウロ自身は、私は自分がしたいと思うことをしているんじゃない、つまり何をしたいかということははっきり分かっているし、自分がやっていることは憎むことだ、何を自分がやっているのかしっかりと正しい判断を下してますでしょ。これが正しいのか悪いのか分かりませんなんて、そんな話をしてるんじゃないんです。明らかに自分のやってることは正しくないことなんだって。でも同時に私の心の中には正しいことをしたいという思いがあるんだって、正しい分析をしてます。ですからここで分からないというのは、そういうふうに自分のやってることが正しいかどうか分からないということではないんです。じゃあ一体何を言わんとしてるのかって、この分かりませんというのは理解というふうに言います。知るとか理解するとか、ある神学者はこれは自分自身の罪深さが理解できないという、そういうパウロの叫びだと言います。自分の罪深さは分からない、理解できない。確かにここを見たときに、あまりに自分が罪深い存在だ、思っている以上に罪深い存在だから、自分自身のその罪深さというのが理解できない、それほど自分は罪深い。確かにそういうふうに見ることもできます。クランシェルという神学者は、この言葉は認めるとか承認するという意味なんだ。ですからここでパウロが言わんとしていることは、私はこのことを承認しない、このことを容認しないんだと言っている。つまり私のやっていることは、私の憎むことだ。だから私のやっていることを私は承認も容認もしない。確かにどちらも我々は見て取ることのできることだと思います。だってこのパウロの告白を聞くときに、彼は自分自身の罪深さということに驚いています。 我々もそのように信仰者として生きていくときにいつも驚かされます。もし我々が自分の罪深さというものを本当に真剣に見つめたときに、途中で我々いい加減になりますでしょ。もう罪人というその言葉の中に全部まとめてしてしまうんですけれども、自分がどうやってこういうことを考えるんだろう、なんでこんなふうにものを見てしまうんだろう、なんでこんなことを言ってしまうんだろう、なんで自分はこういうふうに行動してしまうんだろう、そういう自分を客観的に見たら気づきますよ皆さん。あなたは私が思っている以上に我々は罪深いってね。そして我々の罪のその汚染というものは表面的な部分だけじゃない。その私たちの根幹に至るまでその罪の汚染というのは進んだんです。表面だけじゃない。ですから私たちのものの考え方っていうのも我々は罪に汚染されたものです。救われた後もそういう考え方を持って入ってくるものですから、ね、そこに衝突が起こってくるんです。我々にとって必要なことっていうのは自分を正しく知ることが必要です。その時に初めてこういうものの考え方は正式的じゃないって。こういう対応は神の前に正しくない。そのことが分かり、そこから自分を変えていくことができる。パウロ自身は自分のその罪深さっていうものを正しく知ってました。ですからその罪深さを知れば知るほどそれに驚かされるんです。また同時に、この言葉を見ていくと、最初も少し増えましたけども、決して自分のその生き様というもの、それに対して、その罪に対して彼はそれを許していないということです。仕方がないわと彼は言ってないんです。私は弱いから仕方がないと言ってない。決して彼はこの罪を放っておこうとはしてません。さあ、俺、テストレンゲ大使の手紙の5章の中でこんな告白をしますでしょう。これこんな罪をなしてます。5章の15節のところに、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさいって、このように彼は命じてます。悪をもって悪に報いないように気をつけない。人があなたに対してなす悪に対しては、どうすることもできないかもしれない。でもあなたが彼らに悪をもって、報いることがないように。悪をもって仕返しすることがないようにって。悪をもって悪に応えることをしないようにって。いつも正しいことをしなさいって。また同じこのコリント、ごめんなさい、チョコナケ大戦で5章22節では、悪はどんな悪でも避けなさいって言ってます。どんな悪でも避けろ。これぐらいは仕方がないって。このように生きる生き方こそが日本人の生き方なんで、なんてそういう言い訳をしてない。神様が与えてくださったこの御言葉に照らし合わせて、そして今日も我々が最初に見たあの詩編の御言葉によって、神様どうぞ教えてくださいって、あなたの前に間違ったことを私がしてるならば、あなたの前に喜ばれないことを私がしてるならば、そういう思いがあるならば教えてくださいって、私は自分の行動も、私の心も、思いも、すべてがあなたに喜ばれたいから、どうぞ教えてくださいって。そのような思いを持って神の前に常にあるならば、確実に神様教えてくださる。ちゃんとあなたに教えてくださる。あなたの間違っているところ。パウロが言ったように、悪はどんな悪でも避けなさいって。そういったパウロは、今我々が見ているローマ書の7章のところで教えられるように、彼はどんな悪をも容認してないんです。どんな小さな悪でも、その悪から自分自身を清めようとしてるんです。ですから、もう一度この今日のテキストに戻っていただくと。この、私には自分の知っていることはわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。これはまさに、パウロの素晴らしい告白です。彼自身が告白していることは何か。主よ、私はあなたの前に正しいことをしたいです。しかし私のしていることはあなたを悲しませたりすることばかりです。 許してくださいって。私は変わっていきたいって。あなたを喜ばせるものに変わっていきたい。そのパウロの叫びです。心からなる祈りです。私は自分のしてることは分かんない。私は自分がしたいと思うことをしてるんではなくて自分が憎むことを行ってるって。で、皆さん、あなたはこれほどまでに自分の罪を憎み、そして神の前に正しい歩みをしたいと、そのような思いを持ってらっしゃるのかどうか。変わっていきたいって。もっと主を喜ばせるものに変わっていきたいという思いを持って歩んでらっしゃるかどうかです。パウロはそのような生き方をしてたんです。このパウロがした自分自身の証言といいますか、自分自身のその心を彼はこうして明かしするわけですけれども、最初に私がこれ見ることっていうのは、彼は罪に対して憎悪感を持ってたと。同時に律法に対して彼は非常に深い愛情を持ってまして、律法への愛を我々はここに見ることができるわけです。16節に出てきます。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。信仰が成長すれば、神様がくださったこの律法というのは素晴らしいものであるということに気づいてきます。律法を守り行うことによっては、決して救いを得ることはできません。この神様の素晴らしい教えであるけれども、この教えを一生懸命自分が守り行いましょう。その結果、救いを得ることができるか、できません。しかし、救われた者が、神様に喜ばれる歩みを成していくためには、この律法を知ることが大切なんです。ですから、この聖書を私たちにそのことを教えてくれているんです。神の教えです、これは。神が望んでらっしゃることです。この16節のところに、自分のしたくないことをしていると書いてます。自分のしたくないことをしている。何をしたくないんでしょう、パウロ。文脈からわかることは、神様に逆らうことです。神に逆らうことを私はしたくない。じゃあ、かえって彼は何をしたいんでしょう。わかりますよね。神に従うことです。彼の願いというのは神様に従っていきたい。そして神に従うためには、神が何を望んでらっしゃるのか、そのことを知らなきゃいけない。だからこの人たちは神の教えを愛するんです。神の命令を愛するんです。なぜならそれは全て神様が我々信仰者に望んでいることだからです。律法は彼がこう言いました。聖なるものである。律法は霊的なものであると言いました。パウロは繰り返し繰り返し律法というのは素晴らしいんだと言っています。なぜならそれは聖なる霊的な神様から与えられたものであると同時に、その神が望んでおられること、その方の御心が記されたものだからです。パウロの教えを聞いてある人々は、パウロが教えていることは無律法主義だと。神様の教えなんて全く無視して好きに生きればいい。パウロはそんなことを教えてません。イエス様を信じ救われた者たちは、かつての生き方、それは神様に背き、神様に逆らい続けていく方、もうそういう生き方はしたくないって。生まれ変わった者たちは、内なる人が新しくされましたから、新しい思いを持ちます。この神様に喜ばれていきたい。その人たちは、主をどうぞ教えてくださいって。あなたの御心を知りたいです。あなたが望んでらっしゃることを知りたいです。もっとあなたのことを教えてください。あなたの望みを御心を教えてください。そうして御言葉を愛し、御言葉の教えに従っていきたいとする、そういう新しい思いをいただいたんです。パウロはここで、 自分の心の中に起こっていることを証言しました、ね、自分を正しく評価したわけじゃない、自分の中に起こっていることを正しく証言しました。いい格好することはできたんです。私には問題がありませんということを言えたかもしれない。しかしパウロはそうしませんでした。正直に自分のうちに起こっていることを告白するんです。葛藤があるって、失敗をしてるって。その最後の17節のところには彼の結論が記されています。見てください。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私のうちには罪が内住してるって。私のうちに罪が住んでいることは間違いないって。そのことを改めてここで彼は告白するわけです。信仰の勇者であったダビデ、素晴らしい信仰者でした。神が愛された人物でした。ところがご存知のように彼は大きな罪を犯しました。バテシェバとの間に、そしてウリアを殺すことを命ずるような大変な罪を犯しました。そのダビデが今日お読みした詩篇の51篇の中でこう告白していました。5節、ああ私は戸がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見守りました。救われてない時の話をしているんじゃないんです。神を信じ救われていただけで、その自分の中に罪が内住していることを告白するんです。ヨハネも同じようにヨハネ第一の手紙の一章の中でこう言いました。もし罪を犯してはいないというなら、私は神を偽り者とするのです。あなたがあなたのうちに罪があることを知っているだけじゃない、実は神もそのことをご存知だ。ね、信仰者の皆さん、パウロが言ったように悲しい現実は、私たちの肉のうちに罪が存在しています。そして私たちを古い生き方へと誘惑し続けています。しかし新しくされた私たちは罪の奴隷ではなくなったんです。神の奴隷とされるんです、されたんです。ですから私たちのうちには神に喜ばれたいことをしたいという思いを私たちは持っています。この中で葛藤しているんです。感謝のことに8章に移っていくと、パウロはどのように我々信仰者を歩んでこのような罪の誘惑に勝利していくのか、そこまで教えてくれています。非常に大切なことをパウロはこれから我々に教えてくれるんです。そのことをしっかりと私たちは学んでいきたいと思います。閉じる前、思いませんね、皆さん。どうして神様は信じ救われた時に我々を罪から完全に解放してくださらないんでしょうか。楽だと思いません？イエス様を信じた瞬間に罪から解放されて罪を犯すことがなくなった。なんで神様は信じた私たちがまだこの罪との戦いを、この地上の生活に戦いながら生きていくことを良しとされたのか、お考えになったことありません？言えることは、主の栄光が表されるために神はこれを良しとされたのです。あなたや私が、救われた私たちがこの罪と戦いを続けながら主に喜ばれることを選択して生きていく、その生き方によって神の栄光が表されていくからです。罪との戦いを通して神の栄光が表されるんです。そしてこの罪との戦いによって私たちが喫する敗北、その連続、その中で私たちがこんなに罪深い私を、でも主は救ってくださった、こんなに罪深いものを許してくださる主がいてくださるんだという、その素晴らしい救い主を我々が褒めたたえ、明かしすることを通して主の栄光が表されていく。ご自身の栄光が表される方法として 主はこれが最善であるとしてこのようなことを選択されたんです。イエス信仰者なら罪に敗北することがあってもそこでひるんじゃいけないって、主の助けをいただきながらしっかりと主を仰ぐ見て主が喜んでくださることをなおも選択し続けていくことです。罪を告白しながら、そしてこのように弱い愚かな罪人である私たちをこんなにも愛してこんなにも救ってくださった神様を心から褒めたたえながら、そして人々にこんなすごい神がいらっしゃるんだと、こんな素晴らしい救いがある、そのことを伝え続けていくことです。私たちの神じゃなくて私たちを救ってくださった、そしてこんな風に祝福をくださっている神様の栄光を表すために、主なる神様、あなたの尊い恵みを覚えて感謝をいたします。私たちがあなたの愛をいただくにふさわしいものになったからではなく、全くふさわしくない状態にいながらあなたは私たちを選んでくださり、この救いへと導いてくださいました。だから私たちはあなたを心から褒めたたえます。この地上にあなたは私たちを置いてくださり、こんな私たちを通してあなたが栄光を受けになると、その目的のために今日も私たちにくださいました。主、どうぞ我々がしっかりと覚えて、罪との戦いの中にあって常に罪を告白しながら、そしてあなたが喜んでくださることを、あなたの助けをいただきながら、あなたの恵みによって成し続けて、あなたの素晴らしさを明かしていくことができますよ。またどうぞ私たちの口を開いてくださって、私たちも口を自ら開いて、こんなに素晴らしい救い主がいらっしゃることを明かし続けていくことができますように。作ってくださったことを感謝します。このような私たちを助け導き続けてくださっていることに感謝いたします。あなたの恵みに感謝をして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。